仏説無量寿経の下巻からご拝読、ご三代を拝読いたしますので、ご一緒に合唱をしましょう。無上寿仏の名を聞いて信じ喜び、わずか一回でも仏の念じ、心からその功徳をもって無量寿仏に生まれたい、無量寿仏の国に生まれたいと願う人々は皆往生することができ、不退転の位に至るのである。ただし五逆の罪を犯したり、仏の教えをそしえる者だけは除かれると。ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。皆さん、ようこそのお参りでございます。今日は日本語講座ということで、私は月に1回の楽しみである、ずっと日本語で講話させていただくことであります。ちょっと日本語は母国語じゃないですので、多少間違ったり、わかりにくいことを言ってしまったりするかもしれませんけど、どうぞ、しばらくの間、お付き合いしていただきたいと思います。私が仏教を勉強したのは日本ですね。主に、アメリカで、全般的な仏教を大学とか大学院で勉強したんですけど、浄土真宗はほとんど日本で勉強したんです。中央仏教学院というところで主に2年間勉強して、龍谷大学でちょっと授業を聴講したりすることがあったんですけど、から私の浄土真宗の理解はほとんど日本語で頭に入ってましたね。ですから、たまに英語で話しても日本語で聞いた言葉を英語で訳そうとしています。だから、ある意味で日本語の方は私がこういうふうに先生に聞いて、もうそのまま言ってしまうことはできるので、そういう意味で楽なんですけど、でもやっぱり先生が講義で話した言葉はそのままみんなに伝わるとちょっと分かりにくいと最近気づいてまして、なるべく自分の言葉で分かりやすく伝えようと頑張ります。みんなはうなずきまして、はい、お願いしますというぜひぜひという感じでお話ししたいと思うんですね。この1月と2月は2つの大きな法事がありますね。私たちの浄土真宗の仏教は、1月の大きな法事は誰の法事ですか？親鸞聖人ですね。親鸞聖人の、1年間の、大恩期というんですけど、毎年の年会期の法要みたいな法事があるんですね。それは、今月の2週間前に、阿鼻子先生と松寿先生がとてもありがたいお取り次ぎをしていただいて、こういう法恩公の法事があったんですね。で、もう一つは2月にあるんですけど、それは誰の法事ですか？覚えて知りますか？浄土会ですね。浄土会ですね。浄土というのは道は道ということ、よく浄土はお浄土阿弥陀様の仏国と思われるんですけど、実は浄土というのはなるという字ですね。成田のなりという字、そして成功とか成り立つで、道は道ですね。誰かが道を成り立ったというのかことですけど、それは誰の話ですか？知っていますか？ 釈迦牟尼如来ですね。釈迦牟尼仏の法事もありますね。私たちが毎年釈迦牟尼仏の法事を行いますね。親鸞聖人は1月で、2月では釈迦牟尼仏の、年に1回の大きな法事がちょうど1月と2月に隣になっていますね。ですから今日は浄土真宗の法事についてちょっとお話ししたいと思います。というのは浄土真宗の法事についての味わいはおそらくよその宗派とは若干違うところがあるんですね。法事は何のために行っていますか？なぜ法事をしていますか？よく追善供養という言葉は聞いたことありますか？追善供養というのは、例えばおじいちゃんが亡くなって、そして次にどこかに生まれるのはわからないというのは、通常の考え方があって、ですから、たまに、お葬式の時に、わらじ、その靴をつけて、そして、その旅を立つ棒もつけるところもあるんですね。それは今から旅立つということですね。どこかへ行く。で、どこ行くのわからないんですから、なるべくいいところに行くように、法事を行いますね。人が亡くなったら、49日の間に、毎週法事をしたんですね。小なのか、二なのかとか、49日までは、毎週法事をした。ということがあったんですね。それは亡くなった人はどこか行くのはその49日の間に決めるみたいですね。その49日の間にじゃあ今度また人間として生まれるとか、もしかして牛として生まれる可能性もあるとか、ガキは分かりますか？ガキ、絵を見たらその首がとってもちっちゃくてお腹が大きいやつですね。なんか食べ物、口から火が出てることで、なんか食べ物を口にしたら火になって、火が出てしまうということですね。だからとっても恐ろしい存在ですね。とか地獄もあるんですね、仏教は。地獄があるんですけど、地獄に落ちたらそのまま地獄じゃなくて、またどこか生まれていく。天国にまた生まれるかもしれない。という、仏教のもともとの考え方は、その六度六つの世界があって、それを天界と回っていくということは、もともとあったんですけど、で、その六つのどっちかに生まれるのは知らないから、なるべく人間として生まれようとするんですね。今日は雷山も、一緒に読みましたけど、一番最初のところは、人参受けがたし、今すでに浮くというのは、人間として生まれるのは大変難しいことなんですけど、やっと人間として生まれたという、やったやったという言葉で始まるんですね。でも、それの人間として生まれるのは本当に珍しい機会で、その人間の、存在を大事にしないといけないですね。だからまた生まれようとしたら、ぜひ人間として生まれてほしいというのは、法事の一つの意味でしたね。そういう仏教のお経典を読みまして、そして亡くなった人がまだ近くにいるという考え方があったんですね。四十九日の間にまだ近くにいて、そのお経を読んだら、そのお経の言葉を聞いて、じゃあいいところにまた生まれる。というのは、だからなるべく毎週法事をして、じゃあいいところに生まれますようにという気持ちですね。私もそういうお友達のお父さんが亡くなった時に、ちょうど仏教を勉強した時に、よその宗派なんでしたけど、そこに行って、お参りをして、で、全然違う宗派なんですけど、そのお嬢さんが帰ったら、じゃあ、あなたもお坊さんですから、あなたもなんかお経を読んでほしい。いいところに生まれるように、またお経を読んでほしいと言われました。こういうは通常的な概念ですね。その法事は、またいいところに生まれるようにということですね。 また一周期とか三回期とか七回期は、まあ七年経ったら、例えばゴキブリとして生まれてしまった。じゃあゴキブリとしての寿命短いですから、まあ一年経ったらまたなんか、まあどこかに迷っているかもしれない。とか、そういう何回も何回も生まれ変わって、二人変わって、だから私が生きている限りは、ずっとおばあちゃんの追善供養をしようと思って、いいその功徳、お経を唱えしたら、なんていう、いいことをしたら、いいことが入ってくるでしょ。だからそれは、じゃあおばあちゃんに、そういろいろお経を唱えして、いろいろな、カルマとか、いいものをもらったから、それは自分で持つんじゃなくて、じゃあおばあちゃんにあげようというために、じゃあ私が、じゃあ33年経っても、やっぱりおばあちゃんどこにいるかわからないんですから、お経を唱えて、その功徳を自分のところに集まって、じゃあおばあちゃんにあげようというのは、追善供養という考え方ですね。というのは、身内の方はどうなってるのは、ずっと不安な気持ちは持つんじゃないですか。まあ、もしかしていいところにいるんですけど、もしかして優れてないところに落ちてしまったのかもしれないね、と。とってもおばあちゃんは、私がしてた限り、とっても素晴らしい、いい方、優しいことばかりして、人のためばかりをしてた方なんですけど、でも、その前に、その前の人生とか、前に何をしてたのはわからないんですから、まあ、どこ将来どこになるかは知らないという考え方があって、じゃあずっと不安を持って、そういう人の供養をするという、ことですね。まあ、ある法人の考え方。これはとても通常のある、まあ、仏教の考え方。日本だけじゃなくて、中国とか、ベトナムとか、タイとか、ある国では、その、金を、神、本当の金じゃないんですけど、紙を焼くことがあるんですね。その、まあ、そのおもちゃのような、札があって、それを、保持しながら、その金を焼いたりするというのは、もしかして、その、どこかいたところに、金が必要となってる。から、その金をやって、じゃあ、例えば、天国の門があって、そして入ろうとしたい、入りたい、天国に入りたいけど、そこになんかガードマンがいるんですね。でも厳しい方。で、その方に、ぜひ入らせてください。いや、お前はダメだと言われた時には、じゃあ、たくさん金を焼いたら、じゃあ金があったら、いや、でも、ちょっと、これあげたら、じゃあ、そうしたら。焼いてくださいみたいな形になるということがあるんですね。これはまあ仏教の中にも用いるところですけど、浄土真宗の考え方はちょっと違いますね。というのは、私たちが死んだらどうなるんですか？どこかまた迷っていくんです、ね、じゃなくて、どこお浄土行くんですね。必ず阿弥陀如来のお浄土に往生するんですね。この浄土三部経というのは、阿弥陀如来の国について、その仏国について書かれた阿弥陀仏の浄土、清らかな世界について書いてあるんですけど、このお浄土の中に、仏説無量寿経というお経があるんですけど、それは阿弥陀仏の、どうやってお浄土に生まれることは一番詳しく書いてある経典なんですけど、で、私が一番最初に拝読したのは、その経典の一部なんですけど、もう一回ちょっと読んでみます。無量寿仏の名を聞いて、信じ喜び、わずか一回でも仏を念じて、心からその功徳を持って、無量寿仏の国に生まれたいと願う人々は、みんな往生することができ、不退転の位に至るのであると、南無阿弥陀仏。これは、というのは、阿弥陀仏の名前、南無阿弥陀仏、この仏様の名前を聞いて、それを信じたら、名前は南無阿弥陀仏の中に、仏様の私たちを救う働きが全部今度前に入っていますから、その前を聞いたら、それを信じたら、 必ず死んだら阿弥陀如来のお浄土に往生すると書いてあるんですね。だからこの念仏を申す人は、その亡くなったらどこに行くかとか不安が全然ないですね。まあお浄土に行くんですね。だから浄土真宗の法事というのは、そういう不安な気持ちは一切ないですね。どこにいるのわからない、まあ、いいところに生まれますようにという、まあ、浄土真宗の中にはちょっと失礼な言い方ですね。必ずお浄土にいるから、そこより優れた場所はないから安心できますね。から私たちの法事はご恩放射というちょっと難しい言葉があるんですけど、ご恩があるんですね。仏様が私たちにいろいろしてもらった恩があって、そのご恩を感謝するために法事を行います。というのは、じゃあおばあちゃん、例えばおばあちゃんが亡くなった時は、仏様のがおばあちゃんに念仏を与えたおかげで、おばあちゃんが阿弥陀如来を信じて念仏を申すことができたから、お浄土に往生した。だから安心できます。母ちゃんはどこにいるかな、やっぱり一生懸命お勤めをして功徳を集まっておばあちゃんにあげようという気持ちじゃなくて、喜びからその法事、喜びの気持ちからこの法事ができています。というのは、おばあちゃんがお浄土にいるから私が安心できます。私たち安心できます。どんな人生があっても、まあたまに人が、あの人お浄いたかな、そんなに一回もお参りに来てないとかと言われる人がいるんですけど、それは他人のことじゃないですね。親鸞聖人の見教えは、人の人生を判断することがなくて、やっぱりこの念仏の出会いは阿弥陀様と私の間に行っていることですから、この念仏の出会いがあった人たちは、私たちがどこにいてのを判断しなく、判断する必要がなくて、それは阿弥陀様の救いが必ずその人のところに働いているから、安心して法事を行いますね。だから法恩公は法事なんですけど、そういうちょっと悲しい気持ちというのではなくて、まあ前は以前は1年間人が楽しみにしてたことですね。というのは、その親鸞聖人がお浄土に帰られた喜び、そのお浄土がある。で、親鸞聖人が先にお浄土に帰られたんですけど、私たちも後に同じように行くということを喜ぶ法事となっていましたね。そして2月に釈迦様の涅槃会というのがあるんですね。涅槃というのはニルバーナなんですけど、まあ、言葉変えたら、まあ、若滅、そういう静か穏やかになったということですね。いろいろな人間としては、人間はもともと煩悩いっぱい、煩悩というのはまあ、代表的に3つがあるんですけど、まあ、山ほどあるんですけど、代表的に言ったらその三毒の煩悩というのは、むさぼり、そして物が欲しいとか、怒り、怒ったりする、気が短くなったりする、そして愚痴、ちょっとバカな愚かなことする、これは、まあ、人間の本来の様子なんですけど、その様子がこの3つの煩悩が、まあ、代表的に煩悩がなくなったら、そういう間違った考え方とか愚かなことが全部消えたら、このニルバーナという状態になるんですね。悟りということなんですけど、その人間の人生の苦しみから離れた状態になったんですね。から釈迦様が悟りを開いた時は、こういうむさぼりと怒りと愚かさが全部消えたんですけど、 ぱり人間の体がある限り前に包んできた、まあ、業というのは行いがまだ身についているということですね。たまに病気になったり頭が痛くなったり怪我をしたり、この体がある限り苦しむというのは釈迦様の御教えですから、その体がなくなったら苦しみが全部なくなるということですね。だからニルバーナというのは苦しみが全部なくなった状態である。で、釈迦様はこの体がなくなって入滅して、その苦しみがなくなったということですね。からこれも喜びのことですね。まあ釈迦様がこの世から消えたのはとっても悲しい現実なんですけど、やっぱりこういう苦しみがなくなるのはありがたいことですね。だから日本ではこういうカレンダーにあるんですね。友引きとか大安とか仏滅とかですね、があるんですね。私たちが結婚したのは仏滅でした。で、割引あったんですよ。仏滅割引実はあるんですよ。みんなはなんか大安が一番いいでしょ、結婚だったら。まあ友引きも悪くはないでしょ。まあ友達もまあこういう幸せに一緒に行く。仏滅はみんなちょっとなんかイメージ的には悪いと思って、いや仏がいいもので消えるのは良くないと、いやその日はちょっと結婚はしたくないとかで、実は割引が出るんですよ。週末だったけど土曜日だったけど安くなったで、僕はその時はまあ尊敬してる先輩の僧侶に相談したら、これはいいですか、仏滅に結婚してもいいですよ、いいですか。で、彼はどうぞそれがいいですよ。仏滅というのはこのまあ釈迦様がこの若滅、その涅槃の苦しみが全部消えたことが、そういう言葉の中に意味があるんですから、いいですよ。しかもそういう浄土真宗ならその迷信を無視していいよとこういうはっきり言われたんですけど、まあこの大安と友引きと仏滅は実はまあ多分中国の昔からこういう考え方があって、でもまあ仏滅にどうぞ孫とかお友達が結婚式を立てたらどうぞ仏滅に使って、もし日本だったら割引を利用してくださいということですね。だから浄土真宗の法事というのは悲しみよりはそのありがたさ、その出会い、人生の中のありがたさを再発見して確認して、まあ身内の方はお浄土に往生した、それはありがたいことですね。で、この仏説無量寿経の中では、お浄土をして往生してそのままそこで待つんではなくて、働きかけるということが書かれています。実はお浄土した者は菩薩としてまた戻ってくるということですね。というのは日常的な出会いの中にその人の知恵と慈悲に出会うことができると言われています。だからお浄土が実は近いと仏説観無量寿経の中に書いていますね。その方々がまだ後に近いですね。というのは、じゃあ犬は私のおばあちゃんであるとか、というのになって、幻想菩薩、いつも私の横に優しくしている、という考え方じゃなくて、でもたまに、その、まあ他の人間とか、まあどんな生き物でもいいですけど、そういう優しさに出会われたとき、あ、やっぱり、幻想菩薩としての出会いがあるんですね。まあ私以外にはみんな死であるという言い方があるんですけど、日本では。それはまあ私以外にはみんな幻想菩薩として働きかけているという考え方もできますね。私が幻想菩薩でありますとは言いませんね。私たちは。そういう働きと仏様の素晴らしいところ、その教えの正しい道を照らされているものを 示すのはその菩薩との出会いですね。ですから法事の中では1年間、毎年毎年暮らしている中にやっぱりその身内の方との出会いがまだあるんですね。こういう幽霊になって現れたというのではなくて、その本当であった真実の親切さとか正しい考え方に再発見する。そして1月には親鸞聖人の法恩講、1年間ずっと親鸞聖人の教えが私たちに正しい生き方を示している。2月には釈迦様の教えですね。釈迦様が私たちの消えしている仏法を始まったこの人間として暮らして、私たちが経験している苦しみと大変なことをよくよく見て、よく考えて、そして私たちにお念仏を与えよう。こういう人間たちが、ずっと苦しむ人間たちがいるから、私がいない時に何か救いのあるものがないといけないと思って、お念仏を私たちに与えて、そしてそのお念仏によって、みんな亡くなったらお浄土に往生して、そして亡くなった身内に法事を迎えたら、安心して悲しみの中に、お別れの寂しい気持ちの中に、より喜びを見つけるようなことが教えの中に説かれていますね。最後に御三代 の, 無量寿経のところからもう一度拝読させていただいて、合唱で終わりたいと思います。無量寿仏の名を聞いて、信じ喜び、わずか一回でも仏を念じて、心からその功徳を持って、無量寿仏の国に生まれたいと願う人々は、皆往生することができ、不退転の位に至るのである。ただし、五逆の罪を犯したり、仏の教えをそしる者だけは除かれるとなもんです。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。